皆さんご機嫌いかがですか、伊藤陽一と
加藤真理子です。
いや、いよいよねワクチンがね飛んでくるのが見えましたね
そうですね、
今まではねなんか具体性のない話だなと思ってたんですけれども、いよいよワクチンがね、まあでも一部の人からしか接種されないので、日本全体が集団免疫を獲得するのは秋とかね、はい、来年とかになるんで、それまでは注意してね行動しなきゃいけない、その後も注意して行動しなきゃいけないじゃないですかね。だから非常に尺に触るウイルスなんですけれども、まあしばらくはお付き合いしなきゃいけないということだと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。軍事クーデターが発生したミャンマーで市民らの国軍への反発が強まっています。最大都市ヤンゴンでは数万人が参加したデモが発生しています。デモの規模は仏教の僧侶が中心となった反軍政運動の起きた2007年以降で最大です。
不安定な、ね、状況が続いていて、タイを含めてですね、東南アジアの民衆が横とのつながりを持ってきているというのが非常に重要なポイントだと思います。タイもですね、軍が政権を動かすような状況になってきていて、前からなんですけどミャンマーがまた軍政になったということでですね、民主主義に慣れた民衆のですね反発が続いている一方で、香港ではね中国共産党による支配が確立しつつあると。やっぱり東南アジア成長余力が非常に高いと言われた割には、やっぱり政情が不安定だなと。ミャンマーなんかものすごく成長余地があると思ってね、こういう事態になっちゃったと。ミャンマーの場合はですね、タイなんかと違うのは軍も手を出し得ない一人の有力な政治家がいるっていうことですね。アウンサンスーチーさんです。しかもミャンマーの場合はですね、タイでもそういう面は一部あるのかもしれないけれども、政府職員または警官の一部までもがですね、デモに参加している、または就労拒否をしているということ、これが大きなポイントかなと。力関係で言えば軍の方が強いように見えるんですけれども、軍もですねこのまま一枚岩で行くのかなという感じがしますよね。
アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席はバイデン政権発足後初の電話協議を実施しました。バイデン大統領が、自由で開かれたインド太平洋の維持がアメリカにとって最優先との立場を示したのに対し、習近平国家主席は、アメリカは中国の核心的利益を尊重し慎重になるべきだと応じました。
誰が見ても世界のですね、非常に大きな大国同士のトップがお互いの就任からですね連絡取り合わないってのはおかしいわけで、何らかの形でですね、とは対立していたって相手の首脳とはいろいろな形で会うことになるわけなので、連絡を取り合うということだと思います。まあバイデンさんもですね、トランプさんの時代はまず最初はトランプさんと習近平さんが非常に、トランプさんの言葉を借りれば馬が合うという形でね、その後対立になったんですけれども、バイデンさんとしてはパイプはつないでおきたかったということだと思います。ただしですね、譲れない問題はいくつか浮かび上がったと。それは新疆ウイグル自治区、香港、チベットを含めてですね、相当人権抑圧を中国が苛烈にやっているということに対してですね、香港も含めてなんですけれども、バイデンさんが注文をつけたと。それに対して習近平さんが、国内問題だと、内政に干渉するなということをしたと。ただお互いに協力できるかもしれないねという点については、気候変動とかですね、 新型コロナウイルス対策とかですね、そこら辺では協力しうる可能性は残したということだと思います。まあだから基本的にね、トランプさんの対中政策強硬なね、それがバイデンさんにも引き継がれている形で運営される可能性が高まったということだと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演で、新型コロナウイルス下で労働市場の回復は遅れており、最大雇用に達するまでゼロ金利政策を維持する、当面は 2% を上回る物価上昇率を目指すと表明しました。
アメリカの一部でですね、これだけ財政赤字200兆円とかいう数字が出てきてますけれども、インフレになるぞとローレン・サマーズさんなんかが言ってますよね。それに対してアメリカの金融当局も今までほどの緩和政策は取らないんじゃないかという見方が出てきた。でアメリカの長期金利が少し上がったりしたんですけど、そうじゃないよというのがパウレさんの主張です。で私が受けた印象はね、前任者が財務長官になって、後任が FRB の議長でいて、二人とも言ってることをよく似てるなと。パウエルさん、労働者という単語また使ってますよね。イエレンさんはね、労働問題の専門家だったんで、労働問題をいろいろな講演のところで出してくるのは当然だったんですけど、まあ、パウエルさんもそういう見方があるんだなという感じがします。だから、職を失った労働者を助けるという発想があるということは、少し過剰気味に経済界にお金を流しても、一番弱い人たちを助ける意向を財務省のサイドも中央銀行のサイドも態度として表明したということだと思いますね。これは重要な意味合いを持ちます。
ニューヨーク株式市場で先月のゲームストップ株の乱高下の起点となった SNS 上で、新たな投機対象に大麻株が浮上しました。医療用大麻の生産・マーケティングを手掛けるカナダの大手企業ティルレイの株価が1日で 51% 上昇するなど、急騰銘柄が続出しました。
だからフォーラムアーミーと呼んでるんですけどね、要するに株式フォーラムを通じて意見交換しながら、ほらみんなで買うぞみたいなね、そういうまあ一種のアーミーが存在するということがゲームストップ株の乱高下で分かったわけですけれども、それがですね、2番目に顕著になったのは銀の購入に走ったと。で銀相場がものすごく動きましたよね。でまあ第3波としては大麻株という、私知らなかったんだけど、カナダの大手企業らしいんですけれども、ティルレイの株価が1日で 51% 急騰したと。これね、仮にですよ、ヘッジファンドが空売りしていたらですね、大損ですよね。だからそういう意味で言うならば、結構大衆投資家、一般投資家、若手投資家なので、空売りからは入らないので、どの銘柄が今度急騰するかって予想しないとですね、ヘッジファンドなど機関投資家のショート勢はね、大損を被ると。だから環境としては、私はね、なかなかショートが触れないマーケットになっていくと。大型株は違いますよ。大型株は例えばフォーラムアーミーが買ったって動かないような大きな銘柄っていっぱいあるわけで、そういう銘柄はまた話別なんだけど、今度は売る方も力がいるわけですよね。それ空売り勢だ、何かっていうと、手っ取り早く売って手っ取り早く儲けたいっていうのが彼らのストラテジーなので、手っ取り早く売れる株は手っ取り早く上がる危険性があると。そこにはフォーラムアーミーの活躍が潜在的に展望できるということで、これは大きなマーケットファクターに、彼らね、フォーラムアーミーというものが存在するということ自体がマーケットを予測する上で非常に大きなファクターになってくるということだと思います。
中国はイギリス BBC のワールドニュースの中国国内での放送を禁止しました。イギリスも中国国際テレビの放送免許を取り消しており、新疆ウイグル自治区に関する報道などをめぐって対立が深まっています。
BBC がですね、この前私が見た範囲では、新疆ウイグル自治区でひどい性虐待が女性に対して行われていると、新疆ウイグル自治区の住民に対してね、読んでいても気持ちが悪くなるほどひどい話がいっぱい出ていて、これは中国なんか措置取るかもしれないなというふうに思ってました。それはもちろんBBC の報道が私は正しいと思うんですけれども、中国このことについて何にも言いません。クラブハウスが中国で禁止されたことも何にも言わないし、 ということなので、理由はわからないんですけど、まあ知ってる範囲ではイギリスはですね、ここのニュースにありましたけれども、中国国際テレビというのをですね、放送免許を取り消したんです、イギリスがね。それに対して目には目を、歯には歯をというね、中国のやり方らしい方法でストライクバックしてきたということだと思いますね。
日経平均は1990年8月以来30年6ヶ月ぶりに終値で2万9000円を上回りました。アメリカの上下両院が予算決議案を可決し、最大 1.9 兆ドル規模の追加経済対策が近く成立する見通しとなったことが好感されました。
まあ、相変わらずアメリカ頼みという印象はするんですけれども、やっぱりアメリカ株に比べればですね、かなり出遅れていた、まあ、テスラとトヨタを比べれば一目瞭然なんですけれども、日本株にですね、日本勢ばかりではなく世界の投資家の関心も集まってきているということだと思います。で、さっきも言ったようにアメリカでですね、なかなか空売りができないような状況が、変動の激しい株なんですけど出てきた中ではですね、上値を見る人たちが多いんじゃないでしょうかね、今はね。もちろん株価のピークというのは陶酔のうちにね消えゆくというウォール街の古いことわざもあるので注意しなきゃいけないんですけれども、まあでもコロナ禍で悲観的に見ていた経済がですね、企業収益の面から見てもそれほどひどい状態ではないよという認識が広まる中で、ニューヨーク株の先高感がですね、東京の株価にもプラスになっているということだと思います。まあだから2万9000まで来るとね、じゃあ3万円はいつかと、で日本の株の4万円台っていうのはないので、3万円に乗ると最高ね3万9000円弱というのがまだ遠いのかもしれないけど、目見えてくるという状況だというふうに思いますよね。
2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長は、女性蔑視と受け取れる自身の発言の責任を取り辞任する意向を表明しました。森会長の要請を受けて、日本サッカー協会元会長の川淵三郎氏が一旦公認会長への就任を受諾しましたが、選考過程が不透明との批判を受け、一転就任を辞退する考えを明らかにしました。組織委員会は透明性の高い公認選びを実施するために選考委員会を設置しました。
この問題についてはポイントで取り上げたいというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長が自身の発言の責任を取り辞任を表明しました。
森会長ね、今日の理事会でですね、一部行き過ぎた報道があったとかいろいろなことをおっしゃっておられたんですけれども、私はやっぱりあの発言はですね、不適切だったと。つまり間近に迫った東京オリンピックの最高責任者として、また女性アスリートが 48.8% という形ですね、世界中が女性の社会参加、スポーツ参加、企業経営参加に努力している中で、女性を大枠として社会ではあまりうまく機能しない人たちなのかもしれないという印象をね、振りまいたということは確かだと思います。で、僕長く会社にも勤めてますけど、もう男でも話長いやついっぱいいますよそんなの。
そうですね、
くだらねえことよく長々と喋ってんなと。これはですね、別に男性だから女性だからとそういうことじゃなくて、
はい、
その人による話であって、それは森さんの頭の中にはどなたかね、一人か二人あの人はっていうのはあったのかもしれないけど、それは類型化しちゃいけないですよね。男性だから女性だからとか、そういう分け方はもうやめようよと、人種による分け方もやめようという世の中なのに、あの発言は極めて不適切だったと。でね、森さんって過去にも数々の失言をおやりになっていたのに、
はい、
またかというね。まあもともと僕はね、個人の印象としては、 未来にね、記録を残していくオリンピックのトップは、若くて、精神な感じのする人がいいと思ってたんですけれども、まあ森さんが、私以外に各方面に顔が利く、口が出せる人はいないと。まあそれは政界もそうだし、とにかく首相一回やった方なので、はい、あとは、スポーツの世界でもね、ラグビー協会の会長とかね、おやりになってたし、その後も重要な役職をなさっている。で、一方、企業にも強いパイプがあるんでしょう。IOC のコーツさんなんかとも仲いいようなので、だからずっとおやりになってて、あ、このままオリンピックに突入するのかなと思っていたら、非常に残念なことながらまたしてもね、失言が出てきて、メディアが課題にね、取り上げたという面は、なきにしもあらずだと思います。ただし、その一言がいかに重要かということを、森さんが認識されてないということがですね、非常に問題だというふうに思うんですよね。自分にとって変わるような人はいないだろうと思われていたのかもしれないけど、そんなことはなくてですね、世の中は余人を持って変え方してよく言うけど、大体余人を持って変えられるんですよ。世の中っていうのは大体そうなんですよ。
そうですね。
どんなにこの人しかいないっていう人がいなくなっても世の中はちゃんと動くし、森さん自身はそう思っていないかもしれないけど、周りがそういうふうに見ちゃったというところがあって、それが森さんの今の流れを読まない発言になったのかなというふうに思います、
はい、
問題はですね、まず森さんが最初にその発言をした時に理事会から会長違いますよって発言が出なかったってこと、
はい、
その場で出なかったって後で出てもいいんですよ。おしゃべりになった後ね、会場から出たのは笑い声だったと、僕現場にいたわけじゃないから知らないけど、それはさすがにひどいよねと。で、もっとひどいのはですね、森さんがとっとと自分で公認決めちゃったことですよね。
はい。
それだってそれ会長は理事会で決めるって決まってんのに、とっとと自分で川淵さんのところ行って、ご自身よりもね、一歳年上のやってくれないかと。で、まあ森さんにああ言われたらつって川淵さんが受けたという流れになってるわけですよ。これ聞いた時には僕仰天しましたよ。会長ってそういうもんなのと。誰が決めるのと。だから今日ね、それを受けて、政界からも組織委員会の中からも異論が出て、やっぱり組織内で選考委員会作ってやりましょうっていう動きになってきているということはいいことだなというふうに思います。
そうですね。
これね、森さんが辞めたから済むっていう話じゃ全くなかったわけですよ。つまりじゃあ森さんの後任誰がどうやって選んだのというプロセスまで非常に重要なわけですよね、はい、そこをつまびらかにできないような国だったら、世界からオリンピックやる資格ないねって言われたってしょうがないわけだし、ボランティアの皆さん楽しみにしてね、ボランティア登録して心の準備を整えていた人の中で、一部かもしれないけども、そんな会長がいるところでは働けないというふうに拒否したという。選手の中からもいろいろな不満が出てきているし、もし森さんがあのままやっていたら、または今回の次の会長の選考が透明性のないものだったら、そんなオリンピック行かないっていうね、まあコロナ禍もあるし、世界中の選手の中から出てきかねませんよね。
そうですね。
いかにオリンピックで金メダルを取ったり、オリンピックに出るということが肩書き、スポーツ選手にとってのまあ一種の勲章になるとしても、さすがにそこには行きたくないって思う人はいるかもしれないわけですね。そういう環境を作っちゃ絶対ダメなんですよ。盛り上げていかなきゃいけないわけだから、
はい、
だから今回盛り下がっちゃったので、逆に言えば若くオリンピックの経験があって、結構華々しい成績があって、この人ならっていう人を担ぎ出せば日本も変わるきっかけになるかもしれないって世界が思うかもしれないわけじゃないですか、はい、だからまだ今現在ではこの番組、今私が喋ってる現在では次の会長が誰になるか分からないんだけれども、とにかくそういう人が選ばれてほしいなと。川淵さんはね、自分からそういうことだったら私は辞めますと。まあ川淵さんもね、やりたくてやるって言ったわけじゃないんだと思うんですよ。もういいよと思ってたんでしょうね。ただまあ森さんから頼まれたんで、いろいろねお気持ちもあったのかもしれないけど、私は川淵さんも辞退されたのは正解だと思うし、誰になるかわからないんですけれども、とにかく我々から見てもこの人が前面に立ってくれればいいよねっていう人が出てきて、かつその人が世界でも、あ、彼がやってんのか彼女がやってるのかということになればですね、オリンピックもまあもちろんコロナ禍でやれるかどうかわからないんだけれども、たとえやれなかったとしても、日本がそういう意思決定プロセスを踏んだということがですね、
はい、
非常に重要なことだなというふうに思います。
次は今週のマーケットです。 日経平均が2万9000円を上回り、またアメリカでも今週は主要3指数が最高値を更新しましたね。
なんか今非常に面白い気分だよね。つまりね、2万9000円
はい。
おお、30何年ぶり高いんじゃないのかって、一方、心の一方ではそういう気持ちがあるわけですよ。
はい。
でももう一方は日本の最高値って3万9000円弱だったよねって、まだ安いよねっていう気持ちが一方あるわけじゃないですか。はい、で、一方アメリカを見るとね、毎日なんかこう、ナスダックが上がったり、ダウが上がったりしてね、上がったり下がったりはしてんだけど、上がって上がって下がるみたいなね、こういうことを繰り返してるわけですよね。どこまで行くんだ、この株は、というところがあって、いつもマーケットを見る目というのは我々から見れば不安定だし、不安だし、投資してる人にとっては、どこで買いを入れるか、どこで売りを入れるかというところから考えると、いつでも不安なんですよね。だけども、いくつかファクターとしては、抑えておかなきゃいけないファクターとしては、日本でもね、安倍さんいなくなっちゃって、アベノミクスの看板外れたんだけども、菅さんってのはアベノミクスを推進してきた政府側の一人であって、もう一方の黒田さんがいらっしゃるわけじゃないですか。で、やっぱり社会的プレッシャーとしてもね、財政も金融も、とにかくコロナ禍の中では緩めにならざるを得ないです。それは将来をね、懸念する人もいて、財政赤字がこんなに膨らんじゃってどうすんだっていう話もあるんだけど、当面の社会に対するプレッシャーを緩和していく上には、金融も財政も緩和的に動かさざるを得ない。で、もしそうだとするならば、マーケットとしての株式市場にお金が回ってくる可能性は高いというふうに考えるのが自然なのかなと。だからね、その2万9000円台に乗って、私も不思議な気持ちがするっていうのは、3万円に乗って、3万5千ぐらいまでは、案外早く行くかなという予想がある一方で、
はい、
3万円に乗った時は相当投資家は不安になるだろうなと。だから一回ドスンと落ちるかもしれないなとも思ってるわけですよ、
はい。
で、マーケットはいつもそのアップアンダウンの繰り返しなので、で、大きなトレンドとしては歴史的に見れば株価は上がっているということなわけですよね。でも日本は株価は基本的には上がるもんだという常識から30年以上離れてきてるわけです。1989年の高値から、はい。そこをどう考えるかですよね。ニューヨークの株なんかずっと高値を更新してきて、東京の株だけがイギリスでもドイツでもね、株価高値更新してたりするんですけれども、なかなかいかないと。そこをどう考える。それがこれからの非常に大きなポイントだというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
大型商業施設ってのはね、定期的に入れ替えをするんですよ。つまりスタートした時の店舗の中で売上が期待したほど伸びない店というのはですね、出て行ってほしいなと思っているはずだし個々の店もですね、あそこへ出店したけどちっても売り上げ伸びないから、もうあそこ出ていきたいというその希望もあるわけですね、はい。なので銀座6というのはそういう時期に当たっている。それはどこでもそうなんですよ。例えばミッドタウンなんかでもね、最近はいつでも入れ替えがあったりしますし、ホテルなんか行ってもね、俺ここまにあった店今なくなってるねみたいなのがあるわけですよね。で、次の店がまた入ったりする。でも総じて私が見て言えるのは、
はい、
店出てったけど入ってこないでっていうところが結構あるんですよね。銀座の中央通りでも店が閉めたまま次が入らないってね。昔はね、ある店が出てったら銀座の中央通りなんかすぐ次の店が入ったんですよ。
そうでしたよね。
コロナ禍というのが相当街の景色を変えている、はい、ということだと思いますよね。銀座6へね、僕行ったのは1週間ぐらい前だったのかな。地下にね、結構面白い食品があって、
はい、
たまに買いに行くんですよ。で、しかも今ね、あそこと繋がったんですよ。通路とね、地下鉄の。
あ、そうですか。
銀座4丁目 と歌舞伎座の下に行くね、あそこに通路ができたんですけども、銀座4丁目から行くと右側に抜ける道が一つあって、それが銀座6まで繋がってるんですよ。
そうなんですか。
これね、雨の日に散歩するのに非常にいい道なんで、たまに歩くんですけどね。便利になったはずなんです。だから銀座6もあれ作ってどうなのかなと思ってたら、この前ウィークデーに行ったんだけど、日中はもうほとんど人いなかったし、6階か7階にレストラン街があるんですよ。
はい。
半分ぐらい今入れ替えの最中なんですよね。で、ちょっと寂しいなと。
そうですよね。
銀座6ってね。松坂屋さんでしたよね、もともとはね、はい。あそこにあったのはね。そこにラオックスなんか入れたりしていろいろやってたんだけどダメでしたということで、僕ね、銀座を見ると、すきや橋から見て、左側、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目。まあ結構ね、いい店が並んでて。
はい、
で、右側はですね、まあ新橋寄りなんだけど、ちょっとパワーないなと。で、銀座6ができて、5678、もうパワー出るかなと。線路寄りはダミア街が多いんですけれども、ちょっとまだパワー失いつつあるなと。で、銀座6ね。まあやっぱり場所がね、女性ものの店が多いんですよね、はい。だからお店自体はあんまり僕は通ったことはないし、地下街に行くぐらいなんですけれども、どんな感じで仕上がってくるのかなと、まだ仕上がりに時間かかるのかなと。まあでもね、6階7階があまりにも半分ぐらい店入れ替わりつつあるので、店の人と話してどうなんのつったら、いや、私たちも新聞で読んでるだけなんて、ね、とか言ってね。
そうですか。
まあだからもうちょっとあったら入れ替わるんじゃないですか。結構いい店もあったんだけど、どうしてかなあれね、銀座6ぐらいの大規模商業施設になると、デパートもそうなんだけど、年がら年中やらなきゃいけないんですよ。休みがないんですよね。
確かに、そうですね。休館っていうことないですもんね。うん。
だから、デパートに店出したレストランのオーナーに聞くと、きついって言うんですよね。これはそうですよ。普通の店だったらね、日曜日は休みとか、できるじゃないですか。口説かれて入ってるはずなんですよね。最初の店は。でも、くどかれたけど、とてもやっとられんというふうに、今思ってる人が多いんじゃないかな。まあ、そこら辺はね、今度、どういう店構成になるのかね、見てみたいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、銀座6でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
ファイザーの、ね、ワクチンがどの飛行機会社の飛行機で到着するのかなと思って期待していたら、やっぱり ANA さんでしたよ ね。
そうですね。
昔はねこういう仕事は絶対 JAL がやってたんだけどやっぱり ANA かというふうに思いながら、やっぱりね航空機が果たす役割っていうのは大きいんで、相変わらず航空機業界辛いんでしょうけれども、こういうところで存在感を時々発揮してほしいなということと、来週からということでね、医療関係者を中心にということなんですけど、まあやっぱりワクチンの接種を受ける人が日本でも日を追って増えることがねいいことだし、オリンピックを控えてるだけにね、やっぱり日本でもワクチン接種が進んだということが、世界からもし人が来れるとしたならばですね、大きな安心材料になれるわけなので、ワクチンの接種の進展というのをですね期待したいなというふうに思いますね、はい。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。